水曜日です。クラブ369へようこそ。みゆきです。
ブロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
それでは、今回はクロケンが、はい、調べてきてくれたことは何ですか？
あれですね、都市伝説というか、多分この番組聞いてくださってる方、はい、スピリチュアルな方多い気がして、あのお便りとか読ませてもらうと、う
ん、はいはい、
でちょっと原点に帰って神社についてちょっとやってみようかなと思って、
は
い、
お
神社、
あ、神社ですね。
あ、神社、
はい、
あ、
神社について、やっぱりその日本人って大晦日にも神社行って手合わせますし、
うんうん、
何かしら関わってくるのが神社だと思うんですよね、
うん、
それで神社行くってことは宗教を信じてることになるんですけど、
うん、
でも自分のことを無宗教やったりとか、あとはその自分のその先祖さんとかのことをあまりよく知らない方が多いと思うんですね。
はい、
なんでちょっと今日は神社について話させてもらおうと思います。
お願いします。
はい、まあでもめちゃめちゃ基本的なことなんで、うん、ほんまにそうなんや、あ、これ私もやってるっていう風に聞いてもらったら楽しめると思うんですけど、
うん、
まず神社、あと混合しやすいのが神社とお寺なんですけど、
うん、
神社とお寺ってまたちょっと違うところで、
うん、
神社っていうのはその人知を超えたパワーを持った存在、言ったらもう絶対的な存在の人がいるところって言われてます、
うん、
あとお寺っていうのは基本的にもう大宇宙の真理を悟った人みたいな、もう人間がもう悟りに悟りまくって最高の地位まで行った人が、
うん、
なんて言うんですかね、崇拝じゃないけど信仰じゃないか、まあその祀るところって言われてる、
うんうん、
なんで神と仏って感じですね。神社と寺
よくね混同されますよね。
はい、
なんか浄土寺にねお参り行ったりとかするけど、
はいだからもうこの時点で仏教と宗教どっちか分からへん、うん、私宗教やけどお寺も手合わせます、うん、私仏教やけど大晦日お参りじゃない初詣行きますみたいな、
うんうん
うん、とか多分ごっちゃになってると思うんですけど、
うん、
基本的に多分日本って奈良時代かな、もっと前かな、もっと前ぐらいに神社とお寺一緒にしようぜみたいな企画があって、
へ
え、で一回一緒になっちゃって、で時が経ってまたいや別の方がいいやろっていう人がいてバラバラになったりとか、そういうのを繰り返して、多分僕らって宗教と仏教がめちゃめちゃ根付いてるんですけど、気づかずに生活の一部になってるというか、
うん、
なんで諸説がめちゃめちゃありすぎて、これ結果僕らは宗教仏教どっちから始まったかって言われるとわからないんですよ。
いやもうあれ、卵が先か鶏が先かや、
そんな感じです。
ああ
ほんでなんですけど、今日はもうあえて神社だけをピックアップさせてもらうんですけど、
うん、
はい、
まずその神社に対するマナーって、皆さん多分その大晦日とかもう行ったことない人いないと思うんですけど、どんな感じで入ってますか？まず
鳥居のなんか右側を歩くんだよね、お辞儀してから。
はい、
え、あ、そっか、真ん中歩いたらあかんねや。
そ
う、神道と言われるもの、はい、神の通る道ですよね、
はい、実はこれいろいろ諸説あって、
うん、
一番有力な諸説をちょっとピックアップさせてもらうんですけど、
うん、
まあ、鳥居でお辞儀はその、まあ、玄関の前でお邪魔しますっていうのと一緒で、そのマナーとして多分誰もが知ってるマナーだと思うんですけど、参道の右を歩くか左を歩くかっていう、
うん、
その真ん中歩くのはダメっていうのは多分結構な方知ってると思うんですよね。神様の通り道やからとか、
うんうん、
なんですけど、右左実際どっちでもいいらしい。真ん中さえ開けて歩けばどっちでもいいみたいで、真ん中を歩くっていうのが失礼に値するってだけで、左右はあんまり関係ない、
なるほど。
なんで神社の宮司って言われるその、まあ、いろいろやってはる人ですね、神社で、
うん、
もう参道の真ん中を歩かないっていう、
へ
え、でも右歩いてる時もあれば左歩いてる時もあるっていう、あんまり決まってないんで。
そうなんだ。
はい、らしいです。あとはその
あれは
何ですか？
手洗うやつ。
あ、手洗うやつ、
作法ですね。
うん、そう、
これはもう万国共通で、まずその 水汲んで左手洗うじゃないですか、
はい、
で左手洗ったらその洗った清らかな手でまた持ち替えて尺を、で右手も清めるんですよ、
うん、
で両手清められたら右手に持ち替えて左手にお水を作って入れてあげるんです、尺で、
うん、
でそれで口の表面をちょっと濡らして口を清めて、ほんでまた持ち替えて手を持ってる場所ですね。
絵の部分
を、うん、水流すみたいなね、ピーってやるやつね。
はい。で、戻して、これで終わりです。
うん。
あ、それ、単純に言うと、お辞儀もなんか、結構、決まりがあるみたいで。
二礼二拍手じゃなくて、
うん、
それ、大雑把に言えば、二礼二拍手、一礼なんですけど、
うんうん、
なんかちょっと微妙なルールがあるらしくて。
へぇ。
まず、立って、手合わせて、手合わせたときに、両方イーブンに合わせるんじゃなくて、右手をちょっと下にずらして合わせるんですね。
う
ん、
じゃあ拍手が大きくなるようにってこと？少し。
あ、どうなんですかね。これはもう全然調べても出てこなかったんですけど、なんでずらすかっていう。んで、二礼してから、次、肩幅ぐらいまで手開いて、大きく2回音鳴らすらしいです。
なるほど。
はい。で、なんか肩幅っていうのも決まってるみたいなんですよね。
で、
まあ、手を合わせたまま、お祈り事というか、お願い事をしてから、
うん、
次、最後一礼するとき、手のズレを直して、両方イーブンの感じにして、で、最後深く一礼して終わるらしいんですよね。その指のズレ知ってる人何人いるんかなっていう。
絶妙。
これ、ちょっと調べても、なかなか出てこないんで、もし分かる方いたら、ちょっと教えてほしいんですけど。
確かに。は
い、っていう、なんか誰もが知ってるルールの中にさらに細かくルールがあるっていう、
うん
ですね。
なんかそれこそはい、あれやね、神社って、はい、なんだ、悪霊とかがいたりするやん。
はい。
なんかそういう話はないのかね。
悪霊関連で言えば、例えばその汚れてる神社とか、ガラスが割れてんのにそのままの神社とか、うん、基本的に人が全然いない神社ってたまに見かけません？
あります。
ここ人入ってる気配ないなみたいな、
うん、
そういうところっていうのは悪霊じゃないけど悪い気がどんどんどんどん溜まっていってその吐きだめになっちゃってるんで、
うん、
そういうところ行くときはちょっと動物と一緒に行くのも避けた方がいいですし、例えば自分の身に汚れがあるときっていうのはもう綺麗な神社も汚い神社行くときも同じなんですけど、例えば赤浮上って言って出血にまつわる浮上の話なんですけど、
うん、
例えば擦り傷があったりとか鼻血が出たとか、
うん、
そういう直後って行ったらあかんって言われてて、血っていうのがそもそも汚れに値するものとされてるんで、とかあとは白浮上って言って出産後とか月経中とか出産75日以内には行かないでくださいっていう。
そうだよね、もっと生理中女の子行けないじゃん。
そうなんですよ、生理は赤浮上に値して血が出てるんで行けないんですよね。
へ
え。あとは黒浮上って言って誰か身の回りで死んだ人がいてその49日以内は行ったらあかんっていう。
うん、
ああそれはわかる、うん、
なんかこういう自分の身に汚れがあるときにそういう汚い神社とかに行くとめちゃめちゃ悪霊を持って帰っちゃったりとか、
うん、
あとはその綺麗な神社に行ったとしても自分の身が汚れてる状態で行くんで、この神社の人の怒りを買ってしまうというか、
うん、
人の家に土足で登って絶対怒るじゃないですか、ドロドロになるから
、うん、そうですね。
こんな感じでその自分の身に汚れがあるときは行かない方がいいっていうと、あと動物の持ち込みに関してなんですけど、
はい、
神社っていろんな動物のモチーフがいて、これって絶対にいるんですよ。例えば有名なところで言ったら稲荷神社っていうところは狐やったりとか、
うん、
あとはその京都の大友神社ってところが珍しいんですけどネズミやったりとかするんですよ。あとはウサギとか牛とかトラとか猿とか有名どころで言ったら狛犬とか、
うん、
になるんですけど、基本的に動物って違うそこの神社が祀ってる動物じゃない動物を一緒に連れていくと喧嘩しちゃうっていうのが、でだからその違う動物を持っていくとなんか変なもんをつけて帰っちゃうっていう諸説もあって、
じゃあ、狛犬がいるところは犬は OK ってこと？
って基本なるんですけど、これも僕調べたら、基本的に動物を持ち込むのって、その聖地に汚れを持ち込む存在っていう風に扱いされるんですよね。
へ
え。ここ矛盾してるんで僕もんってなったんですけど、普通を持ち込むこと自体が汚れにというか失礼に値するらしくて。
あ、そうなんや。なんか、ね、野良猫とか、
はい、ね、そう、猫
イメージあるけどね。
なんか
テラトジじゃ猫。
うん。猫は多分大丈夫じゃないですか。
なるほど、無敵や。
分
かんない。猫無敵説出た、また。はい、猫猫ネットワークでね、無敵やから彼らは。
ま
さすがです。
神社の。
そっか。え、なんかそれこそ、はい、僕聞いた、まあ神社で、お願い事するとき。
はい。
例えば、まあ、神社に入るときに、はい、まあ、これちょっと一風変わった人から聞いたんですけど、
はい。
それこそ自分の、はい、なんていうんですか、お願いしますみたいなテンションで、で、パンパンしたときも、はい、なんていうか、なんていうか、願う、念を送るじゃないですか。
はい。
例えば一般的な考え方でいくと、でもその人は違うらしくて、はいはい、いやそんなん祈ったところで何言ってるか分からへんねんから、ちゃんと声に出して聞かなあかんやろみたいな、
はい、
例えば入るときも、はい、失礼しますかな、なんかこんにちはとか言いながら入るとか、
はい、
あとお願い事するときも小さい声でいいから、ちゃんと口に出して、言葉に出して、言霊として発して聞いてもらわなあかんでっていうことを聞いて、で、まあ、自分も、で、僕もそれ聞いて、ああ、なるほどと思って、
はい、
まあ、何回か試したんですよ。
はい。
でも、まあ、それがおかげか分かんないんですけども、はい、まあ、一個、ね、大きな仕事をいただいたりとか、
はい。
それ、はい。
効果ありですね。
うん、まあ、ね。はい。
はい、ちょっと僕も試してみます、それ。
ちっちゃい声で。で、はい、それこそ、まあ、神社って、まあ、その人曰くなんですけど、はい、神社っていわゆるまあ、神様を祀ってるとことはいえ、はい、結局神様も、なんていうんですか、まあ、詰まるところ、なんや、宇宙人とか、いろんな説があるじゃないですか。はい、でもまあ、はい、結局僕らの先祖ということで。
そう、人。
はい。
はい、そうなのよ。
で、考え方をすると、お墓参りも神社参りと同じらしくて、
はい。
で、お墓参りっていう方が、もっと親近感のある神社、
はい。
みたいな感じらしいんですよ。
そうですね、
だから、お墓参りするときも、はい、ちゃんと心の中で言うんじゃなくて、はい、言葉にして喋ってあげると。
はい、
で、言霊をちゃんとそこで消化して、やらないと、
はい、
この現世では、祈るだけでは難しいんだよっていうことを、ちょっと聞きました。
はいはい、へえ、そうなんですね。
うん、
私もお墓参り行くとき、その、誰に言われるでもなく、ブツブツ言ってますよ、定期的に行くけど。
そうなんですね。
そう。で、なんか思ったのが、お墓参りではお願い事はしないの。なんか現状報告だけする。
う
ん
う
ん、
今、そうですね。
そう。こんな病気です、お母さんがとか、なんか、ここまで元気で生きてこれてありがとうとかは言うけど、
はい、
でも、神様にお願い事をするのって、じゃあ変だなって、なんかある時から思い始めて。
はい、
で、ある、プロ野球選手の方、と神社に行った時に、はい、1万円をお賽銭に入れたんですよ、
はい、
で1万円入れるんですかっつって、はい、なんだっつってなんかその人が言ったのは、
はい
はい、5円そこらでお願い事しようなんて甚だ、はい、あれなんだよっていうその、
は
い、
あまあまあまあまあ、まあ、
涼しいそうだから1万円入れて、はい、感謝する、はい、1万円は俺が入れられるからここまで稼げたからっていうことで入れるだけだけど、まあ、感謝するだけで十分なんだよ、はい、みたいなこと言った時にめっちゃこの人かっこいいなって思ったんですけど、
あなるほどなるほど、
惚れてまいますね、
うん、うん、すごい。それは
お賽銭ってその別の意味もあるんですよね。確かその多分その人の気持ちにちょっと通ずるかもしれないんですけど、
うん、
そのお賽銭って額はあんまり実は決まってなくて、
うん、
なんていうんですかね、原価継ぎで例えば10円入れたらいいとかいろいろあるんですけど、
うん、
その人々がお金を入れれば入れるほどそこの住職さんは潤って、
そうだね、
神主さんはで、もっともっとお寺を例えばおしゃれに塗装したりとか、
うん、
できるんですよね、うん、そうなった時にその さっきも言った汚れてる神社は良くないものが集まりやすいっていうのと一緒で、みんなが触れたお金によってめちゃめちゃピカピカになっていくし、イケてくるから、それで、うん、悪い例は寄ってくずにずっと神聖なままでいられるっていう。
なるほどね。結局みんなはその神主さんが儲かるんでしょって話を止めちゃいがちだけど、
はい、
その先に来るものはそういうことなんだね。
はい、しかも儲
かだからか、
はい、
あ、はいはい、ごめんごめん、ごめんなさい。
儲かったとしても別にいいと思うんですよね。神主さんが多分ご機嫌になればなるほど、うん、やっぱりその、
確かに、
あ、じゃあここ工事してあげるかなみたいな。
神様と一番近い人やもんね、本当は、うん、そういう人がご機嫌になって、はい、いい調子でワッツアップできた方がやっぱりその神社も調子いいし、はい、で、はい、あれですよね、要はそれを自分なんかあれ最近神主さんなんか服装いけてへんとか、はい、なんかシュプリーム着てるやんみたいな、
はい、着替えて
やったらちょっと怪しいってなることですね、はい、
そうね、ああそっか、自分に私服を肥やして、
うん、もういやいや、もうそんな物欲の塊になってるやんか、もう
煩悩の塊
やんね、うんってなるやん、
はい、
でそれをあれか、煩悩の塊をしてるのがいわゆる今の自民党ってことですね。
コアカットしましょうか。
ああそうそうそう、
言っちゃいますよ、言っちゃいましょう。
いやもうほんまにね、それぐらい言いたくなるぐらいね。だって我々がね、要はお賽銭という名の税金を納めてる割に、
はいはい、
その国に対してよくしようとせずに自分たちの、ね、生活を潤うことばっかり。
いやそうっすよ、神社がめっちゃボロボロで窓ガラスも割れてんのに、住職さんだけめっちゃブランド物のグッチの術とか
持ったり。
どんどんどんハイカラになっていくっていう。
知的感覚すごいね、
ポンポンポンポンポンポンとかがね、はい、はい、あれカルティエとかね。
どんな音出るんか。
いやいや、もう神様、神様喜びもせえへんで、そんなもん。どこ、何の神様やねんね、ほんま。イルミナティやん、マジで、はい。マテリアル主義者の神様やん、それ。
一個黒系聞きたいんだけど、はい、あれは本当ですか、神社のあるところって、はい、昔災害とかがあって、そこに神社建てれば、はい、津波ここまで来ないっていうのを昔の人が教えてくれてるっていう。
あ、能力がある、得体の知れない人物がいて。
うん、
でその普通に見た目人間なんですけど、人よりも何かを感じ取る能力がある人っていうのはどの時代にも何人もいて、
ああ、
でその人たちが告げに来るんですよね、ここの土地はいいからって言って。
は
ほんで神社を建てる場所っていうのは基本的に周りに自然があったり森があったりとか、うん、あとはその森がないけど地盤が固いっていうのは昔ここに竹やぶがあったとか
は
っていうところに建てるんで、津波があった時も一部の神社だけ無事やったりとか、あとは地震が起きた時に神社逃げろってよく僕おかんに言われてたんですけど、
そうそうそう、
っていうのがあるみたいで、あ、でこれでめっちゃ面白いの見つけたんですけど、いいですか、これも話させてもらって、
うん、
これ神社の位置関係について僕ちょっと調べてて、
お
でよくその世界の大事なところをつなぐと六芒星になりますとかあるじゃないですか、
レイラインってやつですね。
そうですそうです。でこれほんまになるんかなと思って、でネットで調べて一個見つけたんでこれ試してみたんですけど、まずその西側、ウエストサイドの大阪周りの方なんですけど、イザナギ神宮っていうところが淡路島にあって、
ああ、はい、伊勢神宮のね、
あ
の下り、はいはいはいはい、わかりましたよ。
イザナギ神宮があって、次ちょっと下に行って和歌山県に熊野本宮大社っていうところがあるんですけど、
はい、
ここは祀られてる神様はスサノオです。
はい、
で言い忘れてたんですけど、さっきの淡路島のイザナギ神宮はもう名前見て分かると思うんですけど、イザナギが祭神って言って、そこの、
はい、
神社に祀る、なんていうんですか、祀られてる、
祀ってある、はい
はい、神になるんですけど、次三重県伊勢神宮、これはもうみんな知ってますね。ここで祀られてるのはアマテラス大神です。
うん、
ほんで次ちょっと飛ぶんですけど、伊吹山っていうところがあって、知ってますか？
知らん。
知らん。
岐阜県にあるんですけど、岐阜というかもうほぼ岐阜と滋賀の間ぐら
い
に伊吹山っていうところあって、
は
い、ここは何の神様祀ってんねやって言ったら、ここだけ山なんですけど、一応祀ってる神様っていうのがいて、それが大蛇の神様なんです。大きい蛇の。
お
う。ほんで、ここはその古事記にも登場する、そのヤマトタケルっていう人が来て、
うん。
戦いの神って言われてる人なんですけど、
うん、
でこの人がこの大蛇と戦って戦いに敗れて、で敗れた瞬間に謎の病にかかって死ぬっていうその諸説があるんですけど、その伝説的な山が伊吹山っていう、
それはあの大和のロチ？
いやこれはこれ混ざってますね。そうですね、別件です。
へえ。
ほんでその一個隣の京都 の, あの福知山らへんに、あの昔伊勢ってついてたんですけど、今は伊勢ってついてないんですけど、皇太神社ってところがあって、ここも一応あの伊勢系列なんで、アマテラス大御神が埋めてます。あ、じゃあ祀られてます、ここ。
へえ。
これ全部つなぐとめっちゃ綺麗な五芒星になるんですよ。あ、五角形か。
五角形か。
あ、めっちゃ綺麗なんです
よ。へえ。
で全部距離測ったらほぼほぼ、あの、誤差1キロ以内で、ほぼほぼ111キロなんです
よ。
111やん。111で。で、大体神社とか、由緒あるところを、どんどんどんどん測っていくと、大体111キロずれで繋がってることがわかるんです。
へ
ぇー。で、世界の標準とされてる経度ってあるじゃないですか。
うん。
っていうの周りにバーって線引かれてる、縦線横線の。はい、経度緯度ってあると思うんですけど、その経度って1度あたりが111度で設定されてるんですね。
111やん。
全部111にまつわるんですよ。ほんで、こうどんどん点でつないで、で中に棒線を引くと綺麗な逆型の五芒星が出てきて、
うん、
でそこの中心があの世界遺産にもなってる、あの1300年前にできた、奈良時代にできた、あの、平城京っていう、奈良の。
ほうほうほう。
はい。ほんで、中心出てくるんですけど、ここも、あの、五芒星全部線つなぐと、綺麗に、あの、555キロになる。
おぉ。
めっちゃ不思議なんですけど、全部111がどんどん倍にされてて、それが、あの、関わってるっていうのを。
だから、安倍の生命は五角形なのね。
あ、そうなんですかね。うん、
ペンタゴ五芒星か、あの人は。うん。安倍の生命は五芒星なんですよ。
すごいですね。緯度、経度ってのがその時代にあったのかな。
うん、もうすでに分かっ、なんか分かってたん か,、ね、かその人がその緯度、経度を作ったのか分からないんですけど。
ね。
うん。
で霊感でやったのか。
いや、ほんまっすよね。なんか霊感というか、なんかもうとんでもないテクノロジー持った人が手助けした人しか思えないですよね。う
ん、絶対上から見てるやん、それ。
はい。だからその祀ってる神様が上から見て、ここをこうやって作ってくれって言ったのか、何なのかわからないですけど。
うん。
っていう。で、一応その、奥度、あ、20分経ちました、もしかして。
経ちました。
ああ。
いいよ、最後に、なんか、あれば。
いや、もう終わりました。
あ、はい、急に。大丈夫ですか？
はい。ちょっとまた、あの、なんですか、僕、神社というか、僕、家で結構、その、ポクポクやる家やったんで、木魚をいただいたりとか、うん、昔はちょっとお経とかも読めたんですけど、うん、なんかそういう家柄もあって、結構不思議体験多かったんで、またちょっと体験をさせてもらいます。
改めて知ると鳥肌が立ちました。ありがとうございます。
あ、じゃあ僕からもちょっとこれだけ10秒で済むんで、はいはい、あの、僕も神社について一回調べたことがあったんですけど、いろいろ。で、はい、あの、神社、まあ多分見てる、これ聞いてる人は多分まあ、あの、まあ暇やったらでいいんで、まあ調べてもらったら面白いなと思う記事があって、はい、それこそあの、妖怪退治っていうのがあるんですよ。
はい。
で、あの、神社と妖怪って結構あの深いらしくて、その、はい、関わりが密らしくて、で、その、まあ、妖怪退治ともすごい関わりがあると思うんで、それもめちゃくちゃ面白いんで、まあ、もしよかったら見てもらえたらと、っていうだけです。はい、
見てみます。
はい。
ちなみに、奈良県にも、あの、ピラミッド1個あります。
はい。
はい。
じゃあ、公式 Twitter、Instagram、やってればフォローお願いします。格言、はい、怒りそうになったら、おっぱいのことを考えるといいよ。そうすると心が大変平和になるんだ。映画ペンギンハイウェイより。
これドルさんですか？
うん、考えなくてもあの、はい、触ればいい。
触れないから、触ったら捕まっちゃうから考えましょう。
あ、そうですね。はい、すいませんでした。
はい、それではまた明日、さよなら。
さよなら。
さよなら。